熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美さん、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今週末、いよいよ2月14日バレンタインデーですと書いてあります。ここ
毎年の
ね、
今年はなんかバレンタインのチョコレート、コロナ の形のやつとかね、ええやろね。
いらないじゃん。
それみんなで
本だと形のやつ気持ち悪い感じじゃないですか。
それバリバリ食べるっていうの、
やっつけちゃいみたいな、ですか、
ええのちゃう。そんな
毎年毎シーズンになりますけれども、各百貨店ではこのバレンタインデーフェアみたいなのをやっていて、催事場は本当に人が多いんですけれど、私ちょっと行ってみたんですが、まあ、まあまあ人いたんですけれども、そんなには多くないかなという印象があって、まあでも今リモートマークがね増えているので、
例えば告白行為やから、まあ女性の人がほんまにこうね、あんだらやったら BTS に渡すやん、
ね、私らね、
おばちゃんレンジは、
まあ、送らないですよ、わざわざ韓国までチョコレートは
だからなんかそういうこうことやったらいいけども、あんまりギリっていうのはもう一つやな。だけどギリ状もなかったらあんま売れへんじゃん。
まああれはチョコレート会社の戦略だと思いますけどね。
だからもらった人もそんな業者もらったら迷惑やで。
確かにそうと思いますよ。
物は違って心の嬉しさはあるわな、あれ見てみると。俺はモテんねやと、ね、その自慢できるかもしれんけども、あんまり上手は持てない。
でも本当に多分バレンタインデーが一番楽しいのって学生だと思うんですよ。あの学生の頃、中高生ぐらいかしら、あげようかな、あげやめようかなみたいな、あの放課後に待ってるとか、
純
朴な昔、純朴っていうか今はちょっとそういうのあるのかどうかわからない。友チョコか、友チョコですね今は。いやでもこれそもそも女友達にあげるんだったらもうバレンタインデーじゃないじゃないですか。うちの息子は結構そわそわしてますよ、なんとなく今ぐらいから。
ほんまに、
もらえるかな、
まあ、子供はそうか知らんけど、我々も当時行ってきたら関係ないよなもう夢のない話やから、もう夢なんかないねんから俺らの場合。
いや
明日生きてる、明日朝パッと布団上げたら、あ今日も生きてたなっていう世界最近ねやっぱりね夜ね、あの寒いでしょ、布団の中入った時一番幸せ。
わかります、もう
あ幸せやな、今日も一日ご苦労さんって言うて寝たいな
本当ですよね、朝の起きる時の憂鬱さ加減たるやですよ。もう
僕らの年になったら75歳だったらね、朝早起きりゃ、今日なんかもう5時半やん5時半にパッと目開いてね、あれやっぱり早起きるのはね、年寄りが目開いて、あ今日も生きてたっていうね
自分で自分の生存確認、
それを感じるから早く起きる。
そうなんですかね
多分そうですよ、思ってるよ。昔はなんか年寄りさ早起きやがってこのおっさんとか思ったけどね、そういう朝早起きだよな。
それ私が韓流にハマってるのと一緒ですよね。昔はわおばちゃんが好きなやつだ韓流ってって思ったのに、今やすっかりその域っていう。
だからまあやっぱりね、その年にならないとわからない。
そうなんですよ、本当に。だから
その年としてほんまに変わっていく、だから我々としたらね、その年いった方のあれが言うてんねやって言うてたんが、その年になるとね、あそうかとみんなこうなんねやということをね改めて感じるね。
それはでもすごくわかります。
でやっぱり若い人にね、ぐじぐじ言うたりとかするやん、年寄りは。ああみんなこうなんねやなと、年いてやなという
確かに実感する出来事はたくさんありますね。それバレンタインでも含めていろいろありますよ、やっぱり。あります、あります。
そうなるまで生きてきたっていうのは、長いこと生きてきたな。だんだんね、あの子供っていうのは、子供をね何してもええでお前の好きなように生きよっていうのはね、ちょっとそれ言い過ぎやと。やっぱり長男はね、 まあ好きに生きたらいいけども、みんなそれぞれね、長男は長男という資格を持って生きてきてんねん、うん、で彼にはね、彼の役目がある、うん、それは何てか言うたら、やっぱりこうない松本家とずっと松本がずっとつないでんねんから、うん、だから自分がいないとね途切れてしまう、ね、うん、途切れてしまうとね、仏壇どうすんねんとかね、うん、お墓をどうすんねんとかいう話になるから、みんなそのでうちの場合は長男にはお前は長男や、長男や、お前は家の後を継ぐねんやどうと、会社ちゃうねん、あの家のずっとなくなっていくやん、うん、それはやっぱ言い続けた方がいいな、それ言うてへんとこね、うん、結構ね家なくなっていってる、う
ん、ね、いろんな縁とかもいろいろ問題があると思うんでわからないですけれども、うん、
こうバトンタッチして次へバトンタッチしない、うん、俺らは長男は長男として、でうちの孫にも、まあ、イギリス行ったらですね、でうちの息子にお前ちゃんと家出したらあの好きなようにしたらええって言うたらあかんのって言うてね、いつも、うんうんうん、やっぱり家をちゃんとやってもらわなきゃ、そうやないとね、うん、過去から何代か前からずっと引き継いでもんだからね、そこで消えてしまう、
そうですよね、
それだけは最小限しなさいと、うん、あと仕事して何すんのはね、それは自由です、うん、
家はきちっと継ぎなさい、
継ぎなさいっていうのをね、それまあまあ、結構なんか自由にお前の好きなように生きたらええやって親は言うけども、俺あれは良くない、好きに生きるのは自由やけどなすべきことはしなさい、だからそんなことを言うのはちょっとまあ年いってきたよな
、まあ、確かにバレンタインデーの話からここまで来ましたからね、
まあ、バレンタインデーは、まあ、皆さんやりたい人やったらええねん、まあ、チョコレート班も頑張ってもらわなあかんしね、
どっからどういったればここの話になったんだろう、
いやだからチョコレート屋さんにね、今年はコロナのマークのチョコレート作れと
作るところもあると
思いますよ、それをバクバクみんなで食べようぜ、
やっつけようってやつですか、うんうん、
それどうや
でまたそこでは締めるんですか、締めどんな飛ぶ飛ぶ飛ぶ飛ぶみたいない
やいや急に話題変えなあかんねん
さあ、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています、塾長にズバリ解決していただきましょう、ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方はee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
これ引っ越しのご挨拶に。
あらどうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ今時間ある、
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。お部屋探しは長栄。
月月
人体塾
長栄や長栄通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。さて昨日は建国記念日でした、うん、今回はですねその建国記念日にちなみまして、うん、塾長に記念日についてお伺いしてみたいと思います、うんうん、まずは長栄さんの記念日なんですけれども、
う
ん、
創業やね、
創業記念日、
創業記念日、
はい、
1980年8月1日
そうそうそう、
だからちょうど40年ね、うん、足掛け40、
すごいですね40歳でここまで立派に。いや
別に全然
どうですか、
そんなソフトバンクとかは日本電話から思ったら平みたいな感じじゃない
。いや業界が違うから何とも例えようがない。
いやだけどそれは理由ならない
本当に、
やっぱり知恵と努力や。
これなんかその8月1日にしたのは、
いや僕は前の会社行ってて辞めて1日から始めた、うん、だからね僕30歳の時なんですよ、うん、中学時代から30にして何かを始めようとしてた、うん、本当は日本にいる気なかった僕は、海外移住したかったから、
うんうんうんうん、
あんな狭いとこでね、うん、 田舎でやってないけど俺は行くで言うた親父がね、うん、お前ええ加減せと、家どうすんやと、
他のは長男だと、
長男だだから出らんだから、うん、ああ そう言われたら親父に言われたらそれはもうしゃあない、あの物を言わん親父が、うん、お前なと、そういうこれはもうやらん、そこで覚悟決めて、うん、でその農業っていうのはねはっきり言ってね、例えば野菜とか作ってもね1倍出すでしょ、うん、それを仲買人が値段をつけるわけ、
はい、
今でも大体そんなん、うん、人に値段をつけてるよ、もうてるような商売はあかんって、うん、普通は製品作って原価決めて、ね、利益率上げてこんだけで売りますっていうのが理想なんや、これで食っていくってなかなか大変やと、うん、人間で生まれた以上はね、なんか経済活動してお金を稼いでいかないと食べられへん、うん、だからその方策を何か必要やなと思って、ずっと考えて、まあ、うちもマンションを持ってたからね、当時まあ管理業者っていうのは京都に1社ぐらいしかなかった、うん、まあそれで一応はまあ30になって目の前にあるものをやろうということをやりたわけで、それが8月やったんですよ。7月に会社を辞めて、
まあ、でもその実際やりたいと思っても行動に移すのって結構大変だと思うんですけれど、
まあそれに至るまではいろんなことを考えるわね、うん、これから例えば将来あの時代はどういうふうに変わるとかね、何が必要になってくる、僕はたまたまこれから建物は低層階から高層階になると、うん、なるやろうという想定してたから、だから高層階になると、まあ、住宅もマンションとかそんなになっていくし、まあ鉄筋とか鉄骨とかそういう人が絡んでくるんで、まあそういうのに何か絡む仕事がこれから10年後は伸びるかなという、ね、思いがあったんで、まあ、たまたまあるあのゼネコンさんの営業部長が、まあ、お前やらへんかということだったから、あんなもこれやろうかと言ってやりだした一人で、
すごいちゃんと会社を起こすところから自分で調べ上げてやったわけですよね、手続きして、
うん、まあまあ手続きっていうか、まあ、資格、まあ、宅建免許は必要やしね、それはもう持ってたから、だからそういう不動産関係の仕事も多少会社がそういう会社やったから行ってたから、だからその不動産関係行くっていうのもね、昔から言うたらなんかうちの親父やおふくろが言ったら何やそんなのイメージが、
イメージが悪かったってこと
ですね、うん、だけど田んぼって、まあ、田んぼがたくさんあって地産も一応あるから、それで騙されるかもしれへんから、うんうん、まあ、そういう知識もこれから必要やということで、そういう勉強もした、うん、それで、ね、まあ、一応はそういう管理の仕事があったんで、不動産よりもむしろ管理業というのをね全面出してやっていこうと。
塾長はこうかねてから自分のこうちゃんとこう今の生き様をこう計算して過ごしていて、うん、何歳から逆算して目標を立てているとおっしゃってましたが、うんうん、今のこの現状というのは当時のその創立創業した時から見て、
うん、10年遅れてるね、
10年遅れてる、
遅れてる、本当はね僕が60歳の時にマンハッタンにあのビルを一本欲しいなってそれその30歳創業した時にそんな話をしてて、
それ何故マンハッタンに、それは
いや、やっぱりビル関係やからマンハッタンがエンパイアスのビルいいんじゃないかなっていうね
なるほど、
ただ漠然と何か思いを持って生きていくと、うんうん、そのためには一体人間でどうしたらいいんじゃないかと考えるでしょ、うん、考える行為はいいね
すみません、あんまり結構そんな壮大な感じで逆算はしていかないかもしれないですけど、
いや僕はもういや他の人は、まあ、多分冗談は思うとけどね、うん、僕は真剣に思ってんねんからそれがねまだ10年経ってもうほんま60やからもう70でしょ、うん、できてないっていうのはねかなり思いが違うって、うん、残念やなって、うん、だからまあうちもそのビルは今マンションは120棟ぐらい所有してますからね、うん、だけど高い言うても低いし、うん、ちょっと気に食わんなと実は思ってたけど、あの人間ってね思いを持って物事に絡んだ時に、うん、僕の知り合いのやつがおもろいこと言うとって、うん、さあ とりあえず今年目標を持ったら今年の暮れの除夜の鐘がゴンとなるまで諦めたあかんと人間は、うん、だから諦めるなっていうことを言われたから、また諦めたらあかんなと、うん、思うのは勝手やん人間って、
まあまあ
そうね、自由でしょ、誰もお前が何思ってんねんって文句言われてもらえんや、うん、だからかなり目標からして遅れてる それはね、
目標がそれだとは思わなかったんですけど、
ただね、ただね、やっぱりその正しく仕事をしていくとかね、人をなんかこう騙してやったりとか、そういうのはあかん、うん、ありがとうご苦労さんって言っていただくやつはありがとういただくと、うん、だからね、あの商売に対してはねちょっと甘い、うん、本当にやる人はねガツガツ生きると思うけどね、うんうんうん、僕はねあのそういう生き方をしたら、まあ、それは何でか言ったら原点がある、うん、あの会社っていうのはさ迷ってくるやろと、だけどねあの将来にわたって、まあ、そういうものを残すのってことはやっぱり徳を残しなさいっていう、うん、まあ、子供たちにもね物は残す必要ない、徳を残せ、うん、彼らが僕らの年、僕ら、ね、まあ、40、50になった時に、あ、そうか、お前はそんな反応息子か、昔世話なってねって言うたら、ね、仕事もそっと進むね、うん、あの時お前えぐいことしやがって、お前かお前の親言われたら、もうそこで仕事終わってしまうでしょ、うん、だから絶えずそのお金の問題は大事やけども、あーっと喜んでもらうような商売の仕方はしなあかんで、うん、いうのが原点にある。
なるほど、
うん、だからまあそういうふうに僕らは生きてきてね、うん、まあ、それが良かったか悪かったかは別にして、もうちょっときつやったらもっと稼げることもあったかもしれない、うん、けどもう基本的にはね、うん、やっぱり生き様っていうのは大事やから、そういうことはしない、あのちゃんとして生きたらね、うん、どうやって生きられるやん、この生き様が大事だ。
なるほどね、うん、さあここから先の話になるんですけれど、うん、まあ、今までのその10年遅れてるという話があったんですが、うん、
まあ、それはそれでね、うん、本人には器があんねんから、それはしゃあない、それそんなことを別に国には全然思てん、自分の今の器のままでやってて、で良くなったらねまた持ったらいい。
なるほど、
うん、ね、会社もないのにね、しょうもないしたらあかん。
こっから先の10年のビジョンっていうのはあるんですか。
いやだからこれからはまあ業界次の人がね、まあ、育ってきてるんで、うん、彼らが目指すところを、僕らが目指すところをやってほしいと、慌てる必要は全くない、うん、やっぱりね、あの持続してずっとね、持続可能な成長していく、うんうん、これやっぱり大事だよ。それにはね、商売っていうのは相手があってできんねえから、まあ、相手の人はまず大事にしなさい、うちらはまた入居者とか家主さん大事にしなさい、そういうふうにしていったらね自然と上がっていける、うん、慌てる必要は全くない。
まあ、でもその思いをつないでいくってことですよね、ずっとね
言い続けるわけです
ね。ずっとね。プレッシャーだろうな。
いやいやいや、それね、エゴいことして稼いだ金っていうのはね、うん、昔から悪戦身につかずっていうふうに、ね、人を泣かしたらあかんと、うん、大事にしていかなあかんということを、そういうことがもうすぐ原点だよ、うちの場合は、うん、だからまあまあ別に何十周年、まあ20周年の時はねみんなで海外旅行行ったりとか、うん、しましたけどね、もう40周年はコロナでできん。
そうですね、
どうしようか。
まあでも45周年が多分できるので、
45周年ってどうなんだよ。まあ生きてるかどうかわからない。
いやいやいやいやいやいや。
そんな長く
したマンハッタンのビル目指して頑張ってもらいたいです、
ね、あ、まあそんなん程度思ってるようでは多分遠だし。
そうですよね、うん、
あの月が欲しいとか思わない。
またそこで締めるんですか。
そうそういうふうに思わないと
月に登るものね、
うん、だからその到達点が低いとね、到達点には必ず行けへんねんから、高い目標を持たないと自分の思いは上がっていかない、成功率は少ない。
確かに確かに確かに、
うん、だからそういうふうに思って、みんなもそういうふうに思ってやるよ。で、ね、思うのは勝手や言うね、まあ、ガタガタ言われるすりやないと、思って頑張ったらね、ええことになる。
思わずにね、思っても実行しないのはまた別問題ですけれども、
思ってね、うん、頑張って自分が幸せになるやん、自分が幸せになると心に余裕ができるやん、うん、その余裕の分を人に施しもできたりとか、人のことも考えるようになる、うん、まず自分が幸せになること頑張ることや。
なるほど、
手抜いてあかんで。
いい締めでした。今週は塾長に記念日についてお伺いしました。それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、YOASOBI、
はい、
そうですね、夜にかける、よろしくお願いします。
はい、それではどうぞ。
賃貸のツボ。
このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超英安塾長、住まいに関するスペシャリスト、長英の長田さんにズバリ解決していただきます。 お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ今週のお便り、京都府ラジオネーム中京区のおっさんさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞いています。契約更新の際、家賃の値上げを言われました。塾長、なぜ家賃が値上がりするのでしょうか。理由を聞くと、私の住むマンションが人気エリア、人気物件となったからだそうです。設備は古くなっていくのに人気だから、そんな理由で家賃が値上がりしたりするのでしょうか。交渉の参考にしたいのでご指導くださいというお便りです。
確かにね、人気エリアの場合はやっぱり需要と供給のバランスがあるんで、需要が多い場合はやっぱり、ね、値段上がりますよ、自然とね、それもしょうがないですよ。ただね、はい、そのいくら上がるかがポイントなんです、例えば、ね、4万円の家賃が急に5万円になるということは、それは多分問題でしょうね、だから、まあ、例えば 10% が最大限にして、5万円のやつの2000円とか3000円上がるんやったら、まあ僕は許せる範囲かなと。
これはその設備が古くなっていくことは関係ないんですか。
いや確かに設備は古くなるけどね、建物全体が古くなるんですよ、部屋っていうのはただ部屋だけで終わってない、外部の例えばエレベーター修理診断とかね、共用部分直さなきゃ、外部の壁が悪くなってきたら直さなあかんとか、大体30室ぐらいのファミリータイプで、だいたい周りだったら2000万ぐらいかかりますよ、修理ね。そう結構ね、建物っていうのは部屋だけ近くて、その外的なそのドアとかエレベーターとか玄関とか周りの壁とか屋根とかね、防水室のそういうのが結構あるなってくるんですよ、それがやっぱり外装の場合はだいたい15年以内、最大限15年以内には外装やらんなんですよ、狭単位のお金になります。だからあと防水は10年持ちやから、まあ、それでやらないでしょ。だから結構お金家にかかるんですよ。それを皆さんに言うたら高くなりますよ、30室で、
はい、
だからそれを、まあファミリータイプやったら最大限5000円、1万円2万円上がるとかないですよ。最初の募集で上げるのは自由なんですよ、最初の募集でね、それは希望で軽めな、途中で上げる場合は大体まあ 10% 以内ぐらいに抑えられたら、まあ、ずっと住む人はないですよね、だからまあそれは認めてあげた方が僕はいいかなと。結構お金かかるんですね、はい、その辺だけ理解してもらうということが大事だと思います。
はい、ありました。それではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、 10% 以内なら認めていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に月決賃貸塾超英案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらでは応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
お部屋探しは超A。理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋、きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切に、マンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超英案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。 まずは長英さんからのお知らせいきましょう。Eガレージからです。
はい、僕の本部長よろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい人と借りたい人をつなぐポータルサイト Eガレージをご利用ください。今回初期費用0円ランニング費用0円の00プランができました。興味がある人はご連絡ください。連絡先は0120-863-935 0120-863-935。 ますます使いやすくなった Eガレージをよろしくお願いします。
はい、空き駐車場をお持ちの方、ぜひ Eガレージ検索してください。お得な00プランありますよ。 Eはアルファベットの Eです。そして長英さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りお待ちしています。ファックスの方は075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長栄代表取締役の
佐田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長栄の提供でお送りしました。